8月28日金曜日お昼12時を回りました。この時間はトークランチョンビートとなっておりますが、今日もミッシーたやがの今日もミッシーたやがの今日も明日も25歳ミッシーがジャックいたします。皆さんせーのでドヒャー、ありがとうございます。そうです、今日私が来たということはですね、明日行われるイベントの告知をですねしたいと思いまして、社長にまたわがままを言って1時間ジャックしたいと思います。この時間帯トークランチョンビートをね期待していた方誠に申し訳ございません。ミッチーがジャックしたいと思いますので、この後12時57分までお付き合いいただけたらなと思っております。さて今日は、今日も可愛いゲストをお呼びしておりますよ。後ほどゆっくり紹介したいと思いますので楽しみにしていてくださいませ。この番組はツインキャスやリスンラジオ YouTube でも聞くことができます。リスラジの場合はですね、あれリスラジもツインキャスも、アプリを、インストールしていただきますとそのまま聞けますので、 FM 那覇で検索して聞いてみてくださいませ。そして、メッセージもお待ちしております。今回のトークテーマございますよ。ちょっと絞ってみました。沖縄といったら今この時期お中元となっておりますが、お中元やお歳暮でですね、皆さん沖縄の人だったらすぐ思いつくと思うんですが、そうです、ツナ、ツナですね。県外ではシーチキンと言いますけども、このシーチキンの食べ方、これ一つに絞って今日のトークテーマをしたいと思いますので、皆さんのシーチキンの食べ方、うちではこんな風に食べてたよとか、こんな変わった食べ方もあったよとかっていうのを教えてくれたら嬉しいでございます。本日のトークテーマはシーチキンの食べ方となっております。この後もトークランチョンビート、そしてミッチーたやがのコラボで、お付き合いくださいませ。
社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
赤い羽サポーターの桜井ひな子です。困った時はお互い様の気持ちから始まった赤い羽の募金活動、誰もがしんどい今こそ募金の力を発揮する時です。あなたは一人じゃない。
赤い羽共同募金。
7月28日金曜日お昼12時3分になりました。トークランチョンビートですが、今日はミスチーたやがのミスチーがジャックしております。早速ゲストを紹介したいと思います。今日この後1時間お付き合いいただける、ロリータファッション専門店の洋品店ベベよりデザイナー兼オーナーの佐藤ベベちゃんです。今日もよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
ベベちゃん今日も吸ってきた今日も可愛くなる声を、
はい、
魔法の飲み物を飲んできた。
飲んできました。
私も飲んだ方がいいのかな。
ミスチーさんでも、うん、常日頃から魔法がかかっているように、うん、
おお、
はい、見えますね。
なるほど、ありがとうございます。溶けてる感じですか
ミッチーさんだって魔法使えますよね、
はい、あでも内緒なんでこれ、あすいません本当に。魔女っていうのは言ってあるんだけども、魔法が使えるっていうのはちょっと内緒にしてるの で、はい、
内緒ですね。
今聞いてくださってるリスナーさんは全員もうかかってます。
あ私もかかってます、
かかってます、ありがとうございます、
は
い、
本当にもう出会った時からすでにかかってますね。
嬉しい限りです、ありがとうございます。さてベベちゃん、前回も出演していただいて、はい、今日で2回目となりますが、
はい、
実は前回があの初ラジオ出演だったんですが、はい、かなり結構たくさんお話ししてくださって、
はい、あっという間に時間が過ぎてしまってびっくりしました。
嬉しい限りです、はい、あとですね、前回ちょっとあと何個か喋ろうと思っていた、話そうと思っていたこともあったんですが、
はい、
それをね引き続き前回に引き続き今日ちょっと話していけたらなというふうに思いますので、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、今日は2回目となっておりますが、あれはどうですか、この心持ちというか居心地じゃなくて、この発することなんて言うんだっけ
なんだろう、
心持ちじゃなくてこの意気込み、
意気込み、あ最初1回目はすっごい緊張してたんですけど、うん、今日はそれよりもウキウキが勝っていて、うん、ピースな愛のバイブスでポジティブな感じでよろしくお願いします。
ねえ、それ絶対決めてきたでしょ。
バレましたか。決めてきました、言おうと思って。
ちょっと待って、はい、もう一回言って。ピースな、
ピースな愛のバイブスでポジティブな感じでよろしくお願いします。
ピースな愛のバイブスでポジティブな感じで、
はい、ポジティブな感じでメモしてくれてる。
ポジティブな感じでよろしくお願いしますね。
お願いします。
皆さん思いましたか。カンパチさん、はい、日本語でお願いじゃないですよ。ピースな愛のバイブスでポジティブな感じで今日はやっていきたいと思いますので、
はい、よろしくお願いします。12
時57分までお付き合いくださいませ。よろしくお願いします、はい。さてツインキャスからコメントありがとうございます。カンパチさん、せーの、ドヒャー、せーの、ドヒャー、ありがとうございます。さてたけしーさん、こんにちは。みちーさん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ジェット姉さん、魔女とお姫様、こんにちは。こんにちは。みちーさん、髪の毛が普通そうね、あの昔はねパーマだったりとか、ボサボサが多かったのね。でジェットさんは必ず髪の毛をいじるっていうネタです。ありがとうございます。自転車の店、タオさん、ドッヒャー、ミスティさん、ベベちゃん、こにゃにゃちーわーということで、こにゃにゃちーわ
ー、
ありがとうございます。竹内さん、早速あのシーチキンの今日のトークテーマのお話をしてくださってますが、後ほど、はい、ゆっくりこの トークテーマについて語っていきたいと思います。はい、はい、本日のトークテーマはシーチキンの食べ方です。なんかまるで私が普段から番組をやっているかのようなトークテーマですけども普通はこのゲストに出させてもらって、しかも番組をまるまるジャックさせてもらって告知したいことがあるから話すのに、全然普段から喋ってるようなトークテーマよね。
毎日聞きたいですもん
ありがとうございます。そう言っていただけてありがとう、本当に嬉しい限りです。ということで今日もですね、ベベちゃんと来たということは、そうです、明日のフリーマーケットの、
はい
はい、告知で今日も長々と話そうかと思っておりますが、脇をですね、あのキュッキュッて、ね、ブリッコウキウキポーズをですね、あの両手をグーにしてですね、肘を曲げてキュッキュッてこの上下に振るのはね、ブリッコです。
ブリッコですかね。
可愛い感じでいいと思いますけども。
ありがとうございます。
はい、ということで今日ですね、お天気も曇り空となっている、うん、あのこれ台風のせいかな、
台風の影響なんでしょうね、うん、
少し風も強くて今日は過ごしやすくなってますよね、うん、全国から見ても沖縄が避暑地と言われておりますが、
はい、
うん、東京や関西の関東関西の方ですと、もうすぐ40度まで行くんじゃないかっていうようなラインがいつも入ってきて、家族からとか友達から、いや沖縄でよかったなって、みんな沖縄に来ればいいのにと思いますが、
本当ですよね最高ですよね
本当に。ちなみに今日のトークテーマでもありますシーチキンの食べ方なんですが、沖縄はすごくシーチキンのことをツナと言っていて、ツーナーと言いますね。でベベちゃんは沖縄出身ということで、
はい、
このツーナーの深い関わりがあると思うんですね。ここもまた後でゆっくり聞きたいと思いますので、はい、お付き合いくださいませ、
はい、よろしくお願いします、はい、
でだんだん、ね、こうやってあの話も脱線してくるんですが告知をしたいと思います、明日ですね、とうとうです、7月の29日土曜日、フリーマーケットとがございます。今回私が1年半前に、この FM 那覇のあります沖江通りでですね、セレクトショップを開店しまして、1年半前にウィッチザダリアってお店なんですけども、そこをもっといろんな方にも知ってもらいたいなということで、何かイベントを立ち上げたいと考えた時にフリーマーケットをやってみようっていうふうに思って、私もすごく皆さんにこの捨てるにはもったいないんだけども、かといって例えばこの古着屋なんていうのセカンドストリートとかそういう買い取りのとこに持っていくのもちょっとなっていうのも含めて、じゃあちょっといろんな人とお話ししながら、この対面形式でこの お金のやり取りというか、この服をね、自分がいいなと思っている捨てられないものをこの人に、この次の人に渡すことができるっていうので、フリーマーケットがいいなっていうふうに思いまして、それで今回も思いついて、3秒後にすぐその今回あフリーマーケットやりたい、でも場所どうしようかな、あって今回このやるビブロス堂の社長知ってるじゃん私と思って、それですぐ LINE をして、でまあ二言目にはもうすぐ OK 出たので、だからもう思いついてから5秒後にはもう決まってましたフリーマーケットが。
すごい、さすがの行動力。
人を巻き込まないとなと思って、何かをするには人を巻き込んだ方がいいと思うので、そうすると自分のなんか決断もそこで終わらないじゃないですか。あ、今度フリーマーケットやろうっていうふうに思ってたらそれで終わりなので、すぐ人を巻き込んだ方が夢って叶いやすいですよ。
なるほど、覚えておこう。いいこと聞いた。
そうですそうです、自分を痛みつけるタイプなので。違うんですよ、あのその人に話さなくてもできる人っていうんだったら全然いいんだけども、私はこの人を巻き込まないとこれ進めないタイプなので、一人それぞれよって違うんですけども、何かこの次のステップに進むのに、なかなかいけないなっていう人は周りを巻き込むと比較的いいと思います。うん、おすすめです。仲のいい友達とかね、いいと思います。あの言うだけでいいんですよ、実は私こういう風にしようと思ってるんだっていう風に言うと、言ったことによって自分がちょっと自分に背中を押せるのでね。
やっぱりこうやって私も誘ってもらえた側ですけど、声かけてもらえるとすごい嬉しいですもんね。
あ、なるほどね、フリーマーケットをやるんだけどってことね、そうか、それはそれで、あのやっぱり送るときに、フリーマーケットなんかやるっていうふうに思わないかもしれないしなって、やっぱいろいろ考えるんですけども、まあ、それはそれで、
それはそれ
で、それはそれでっていうふうに思って、まあ、ベベちゃん忙しい、みんな本当に都合もあると思うので忙しいと思うんですけども、まず声かけたいと思って、でベベちゃんに声かけさせていただきました。
ありがたいです。
ありがとうございます。ということで脱線しまくるですけども、
もうワクワクですからね、週末
ね、本当にもうだってもう24時間後にはもうやって始まってますね。あ、そうだ、24時間後には始まってるんですよ、もう本当に。
わー、楽しみ。
あのですね、今ツイキャスの方が最近よく切れるということなので、今ツイキャス切れたのでまた改めて、配信したので、お見苦しく感じるかもしれませんが、お付き合いくださいました。ツイキャスのみの方ですね、よろしくお願いいたします。ということで7月29日明日土曜日、フリーマーケットが第1回セレクトショップウィッチザダリア、私のお店ですね、私主催でフリーマーケットを、開催したいと思います。会場がライフセンタービブロス堂となってます。那覇市あけぼのにありますね。あれはアジャ港の方から来る方、泊大橋とか浦添のパルコの前の橋の方から来る方は、アジャ港を曲がる逆側ですね、アジャ港向けではない方に、58号線向けに曲がってもらうとこです。あそこ交差点名ないんですよ。で58号線から来る方は、これはどこですか、アジャ交差点ですね、
交差点、
アジャ交差点をアジャ港向け、港向けに向かってもらえます と、ビッグ開発という不動産屋さんがあるんですね、そのビッグ開発の裏手になります、真裏にありますので、ライフセンタービブロス動画そちらで開催しますので、室内開催なんですよ、フリーマーケット。
ありがたい、この季節、
本当にフリーマーケットって言ってやっぱり大体表外のねイメージがどうしてもあると思うんですけども、今回は夏というのと、あと社長がこのビブロス堂の社長がこの、大歓迎してくださったということで、向こうもビブロス堂さん側も初めてのこのイベントということなので、ちょっともうお互いにこの、なんていうの、このちょっとあやふやではないですけども、ちょっとこのお互いにどうなるかわからないっていう状態で始めさせていただくんですけども、本当にビベちゃん含めていろんな方の協力があってできるので、明日は成功するんですよ。
成功しますね。間違いないんですよ。
明日は成功するんですよ、本当にもう、ありがとうございます。
私も出店側だけど、普通にもお宝発見しに行くつもりで、ワクワクしてます今から。
はい、ありがとうございます本当に。今回このベベちゃん含めて、フリーマーケットに参加してくださる店舗が14店舗、結構な、店舗数だと思うんですね。
豪華ですね。
あの外のフリーマーケットでも14店舗ってかなり難しいかなって思うんですけども、私頑張ったなと思います。
すごいです。
そうなんですよね、それプラス今キャンセル待ちも出てますので、なんですけども、まあもうさすがにもうキャンセルはもう前日にはもう出ないと思います。まあ、出た場合にはあの順次キャンセル待ちの方にもお話しさせていただきますが、だから13店舗になってもすぐ14店舗になるんで、安心してください。14店舗は変わらないと思いますので、よろしくお願いします。ちなみに、ベベちゃんはハンドメイドを今回、出展されるということで、どんなものを出展してくれるかちょっと少し教えてもらっていいですか。
やっぱり私洋品店ベベというブランドで、うん、ハンドメイドのロリータファッションを中心にお洋服を作りしているんですけれども、うんはい、今回はロリータファッションのワンピースとかヘッドドレス、うんはい、アイテムを中心に、うん、はいやらせていただきます、
はい、ありがとうございます。ヘッドドレス私もちょっとしてくればよかったな。今日めちゃくちゃあの一昨日切ったばかりだから今日結構クリボーだよね。結構クリちょっと待って横で局長的な人が笑ったんだけどてでってってでってって潰されるタイプの方ね。
あれですキュンとした時の笑いです
なるほど、はい、キュンとしてしまったんですね。局長はですね
私もキュンとして
キュンとしました、はい、クリボーで29日会場に来た方はですねクリボーと呼んでくださればどこにいても振り返るんでよろしくお願いします。さてツーキャスからではなくて、はいベベちゃんのハンドメイドの、ロリータファッションのお話をしているんですけども今日も前回もですけども今日もすごく素敵な、はいはい、ロリータファッションをしておりますが、早々にで申し訳ないですけどまた立っていただいてですね見せてもらってもいいですか、はい、ベベちゃんの洋服をまた今日もとっても素敵なんですよ。
じゃじゃじゃん
素敵です ね、 今日は白の、色に赤がメインの柄が入ってますがこれはチェリーですかね。
チェリーと猫ちゃんの柄です。
チェリーと猫ちゃんの柄、はい、またこのロリータファッションってベベちゃんロングを着てるイメージロングが多いんですけども
そうですね、
うん、ロングが多いですかね。
ロングが多いですね、うん、膝丈のワンピースも着るんですけれども、うんうんうんうんちょっと年齢的にねリアルない
やあの、はい、洋服屋さんの私から言わせてみるとですね、はい、言わせてもらうとですね年齢は関係ないんですよ。
そうですよね、
うん、そうですよ。もし、うん、気になるのであればまあ柄物のタイツを履くなんていうのは多分得意だと思うのでそうだと思うんですよ。なんかもう全身クマとか全身猫でもいいですし、
うん、クマに猫柄とかでも可愛いですね、
うん、すごくいいと思います、うん、今日もあのチェリーに、はい猫ちゃんなのでチェリーのストッキングっていうかこのタイツでもいいですし、うん、猫でもいいですしと思うんですけども
絶対可愛いですね、
うん、絶対可愛いと思うんですよね。本当にね
この夏ね暑いからもう膝丈でガラガラで行ってみましょうかね。
行きましょう
行きます
本当に、はいうん、ということでベベちゃんは、はい今ですね立って見てもらってますけどもハンドメイドの、ロリータファッションを、はい、当日も出品するということでこちらはベベちゃんが、はい、作ったものということでよろしいですか。
はいハンドメイドの
品物ハンドメイドのそうですよね、はい、今回洋服に関しては何着ぐらい持ってくる予定です。
洋服大物自体は、うん、そのワンピースは 2,3 着なんですけれども、はい、エプロンそのどなたでもその取り入れやすいような感じでエプロンを結構多めに持っていきます、
うんはい、今ねツイキャスからたけしさんが欲しいって入ってます、いやごめんなさい入ってないです
ぜひぜひ希望的な
たけしさん欲しくないですか。明日来るんでしょだって
デビューしましょう。
勝手にたけしさんは、ね、沖縄に住んでないのででもあの毎週末来てるんですよ根本的に。だから明日も来てくれることを願っております本当にも。ということで14店舗中あのベベちゃんが1店舗目ということで、ロリータファッションを、
はい
はい、今回のワンピースとあとヘッドドレスだったりこのポーチとかも
そうです ね
売ってくれる、うんはい、小物類が小物類がメインになりますかね。
小物類がメインになります。ウィッチザダリアのミスチーさんが主催ってことで、はいうん、ちょっと魔女が使っていそうなアイテムかなと思ってまん丸い巾着袋とかたくさんご用意してます。
あなんかそんなことを考えてくれてすごく嬉しい限りですけども、はい、私が一番考えてないかもしれないですね
ミッチーさんはでも存在そのものがもう概念みたいなところありますよね。
うわそうですか存在が概念、
はい、存在そのものです。
それはちょっとありがとうございます本当にということですね。ここでツイキャスからコメント来てますので、はい読みたいと思います。タオさん俺は年は気にしてないよ着たい服着てたら若く見られるということで素晴らしいですね。
いいですね
本当その通りだと思います。そしてタオさん石垣島のキャンプ場にいた頃は、浜で取ってきた浜大根の葉っぱと玉ねぎをあ、ごめんなさいこれは、後ほどのシーチキンの話ですね大変失礼いたしました。たけしさん明日残念ながら夕方入りなので間に合わないです、私も何ヶ月も前からこの日フリマがあるって言ったのにたけしそれに合わせてくれなかったんだ
おっ
とここで文句を言うっていうショックはいありがとうございます。ですね、今回、トークテーマでありますシーチキンの食べ方ちょっとこのいろいろと 動くんですけども、フリマの話だったりツナの話だったり動きますけどもいいですか。
はい、揺れながら
揺れながらいきましょうか、はい、ゆらゆらと揺れながらいきましょうね。今日のトークテーマ、シーチキンの食べ方でございます。このシーチキンをですね、皆さんどうやって食べるかっていうので募っているので、よかったら、メールメッセージくださいませ。ツイキャスからコメントありがとうございます。たけしさん、シーチキン単独のおかずとして缶のまま醤油を垂らして食べることが多いですと言ってますが、たけしさん、ちなみにたけしさん、ツナって油すごいじゃないですか。
はい、
たけしさん、油はどうしてますか、抜いてますか、それともそのままですか。相当だよね。
私も結構そのままいっちゃうんですけど、
うん、
ちょこっと開けて油だけ切って、
うん、そうよね、はい、油切るよね。
でもあの油は美味しいっていう、う
ん、なるほど。なんか沖縄は本当にツーナー文化がすごいので、うん、シーチキンいろんな種類が売ってるんですけども、よく沖縄で売ってるサイズが少しちっちゃい、
はい、
半分ぐらいの普通に売られてる大きさのツナ缶よりもその半分ぐらいの大きさ、平べったさが、高さが半分ぐらいのがよくこのお中元とかお歳暮でよく見る大きさのやつなんですけども、あれも油多いですかね。なんかの物によっては油がすっごい入ってるのと比較的少ないのとかがあったり、ブランドによって
ありますよ、ね、
メーカーによってね、ありますよね、うん、そうよね、
はい、うん、そもそもでも、うん、この沖縄でしかこんなにツナが食べられてないっていうことが私的にかなり衝撃で今回、はい、
そうなんですよ。実はシーチキンっていうと、もう日本全国どこにでも、もう皆さんが必ず一度口にしたことはあると思うんですけども、沖縄ではシーチキンのことをツナーと言いますけども、うん、このツーナーがさらに沖縄ではもっと身近にあるということで、ちなみにベベちゃんはどうなでしたか、はい、やはりすごく昔から食べてました。
いやもう、うん、この時期ですとお中元悩むじゃないですか、はい
は
い、
うん、お中元に、うん、
やっぱり一番使用頻度の高いお米にするか、うん、ツーナーにするかすっごい悩むくらいもうお米と並ぶツートップ、
お米と同等、
はい、
うん、
絶対使うでしょうって、うん、もらっても嬉しいですしね、うん、
確かに保存もすごい効きますしね、
はい、
沖縄ってチャンプルあるじゃないですか、そうめんチャンプルとかいろんなゴーヤチャンプルとか、このチャンプル文化でツナを使うことが多いと思うんですけども、
はい、
やはりそんな感じで普通の家庭でも食べたりするんですか。
もう毎日出るくらいの感覚ありますけどね、何にでもその迷ったらもう入れてしまったら美味しいじゃないですか。
うん、でも本当にツナはもう本当に万能ですし、は
い、万能です。
うん、あ、そうですか、はい、沖縄そんなに身近ですか。
逆に身近じゃないんですね、うん、っていう衝撃があるくらい。
そういうことよね、
うん、
そうだね、サンドイッチ作ろうかってなった時にツナを買ってくるぐらいですかね、
はい、サンドイッチ、あ、確かに美味しいけど、うん、ミスチーさんって東京から、
うん、神奈川です。関東の神奈川、
神奈川では、うん、そのお野菜炒め作るときとかもうツナ入れようってならないんですか。
入れないですね。
あ、
入れないな。
入れない。
え、入れますか。
気になりますね。
いや、うん、皆さんこの沖縄ではない方たち、カンパチさんやタケシーさん、ジェットさんとか、このシーチキンの使用頻度、うん、教えていただけたらと思いますけども。
気になります。
うん、うん、確かに。そうね、私関東の神奈川では、まあ、シーチキンはそんなに使わないですね。コンビニに売っているツナサンドだったりとか、あとツナマヨおにぎりぐらいですかね、
うん、そうなんですね、うん、
沖縄に来てからツーナーのこの身近を感じてから、よく缶詰を買って食べるようになりました。
じゃあ沖縄に来てから、
うん、そうそうそう、沖縄に来てからもう 2,3 缶必ず台所に置いてある
常備して、ね、常備してますね、うんうん、安心ですもんね。
本当にホコリをかぶっててもね全然いけるんで、そうそうそう、日付がね日に持ちすごくするので、
そうですね、
うん、
最悪もう小麦粉とツナがあれば、うん、平屋地、
そっか、はい、そこにお醤油なりポン酢なり垂らして
ですね
食べればいいんだもんね、
はい、
そういった意味では平屋地って台風の時とか保存食として食べますもんね。
食べますね。
やっぱツナは短すぎるね。
短すぎます、
うん、
日常すぎて、うん、あ、言われるまで気がつかなかったくらい、
わざわざ話題にするかみたいな感じよね。
そうなんです。
なるほど、
空気みたいな。
おツナが空気
ツナ、
エアツナ、
エアツナ。
あと一つ驚いたのが、はい、沖縄に来てスーパーに 普通にこの県外だとツナ缶っていうのは一個一個積み上がってるんですが、沖縄のスーパーって箱に入って売ってますよね。
あ
それもびっくりして、箱に入って売ってるんだみたいな。
そうなんですね、内地ではそんな風には売ってない。
売ってないですね、もう一缶ずつです。やっぱそれも当たり前、
衝撃的くらいですね。
なるほど、はい、ツーナー沖縄ですね、ツーナースーパー、どこのスーパーにも必ず箱で置いてますよね。
箱置いてますね、うんうん、お歳暮に、お中元に、
そうそうそう、
手土産に、
手土産にも、はい、あ、そうですか。それはそれは、まあ、なんかカップラーメンみたいな感じかな。
そうですね、台風も多いからなのかな、うん、
なるほどね、そっか、保存食としてってことよね。ありがとうございます。じゃあツイキャスからですね、今日のトークテーマシーチキンの食べ方、続々と来ておりますので、ジェット姉さん、シーチキンの食べ方、マヨネーズを入れて大根とレタス入れて大根サラダにする。
美味しそう。
美味しそうだね、うん、マヨネーズだけで、あえるっていう。シーチキン自体に少し油があってね、美味しいですよね。
美味しいですね、
混ぜるとね、本当にありがとうございます。さて、じゅんじゅん、ミッチーってことでございます。シーチキン、トマトソースに混ぜてボモドーロトンナにしてスパゲティとあえるね、ということで、すごいね、
おしゃれなツナの可能性を
ポモドーロトンナかな。どこさんなんでしょうね、ポモさんかな、わかんない、カンパスさん、まさかツナ屋の娘ツナ屋の娘いますかツナ屋の娘いないですよ、先ほどのタオさん、途中まで読んでしまいました、ありがとうございます。石垣島のキャンプ場にいた頃は浜で取ってきた浜大根の葉っぱと玉ねぎをツナ缶の汁で炒め、あ、やっぱここで汁でを使うで炒め、ツナを加えて醤油を垂らして食べてました。浜大根の葉っぱ、これはなんか浜大根、浜にある浜大根ってご存知？石垣島独特かしら。
浜に浜大根が生えてるんですか
みたいね、浜大根の葉っぱですって。あらあら、すごいですね、本当にね。タオさん、ありがとうございます。たけしさん、そのまま食べますってこと、先ほどの油を捨てずにツナ缶に醤油垂らしてそのまま食べるということで、
やはりあの油に旨味が凝縮されてますからね、うん、
確かに。でも缶をちょっと開けて捨てるときに、うん、まあ、もったいないなとは思いつつ、でも取っといてもいいからもね、小皿とかに。
そうですね、
さっき言ったの、一緒に炒めるっていうのがタオさんだよね。ツナ缶の汁で炒めるっていうから、そういうのに使ったらいいかもしれないですね。
そうですね。
あと卵焼き作るときにその油使ったらちょっとシーチキンの味も入るかもしれない。
あ、
ね、
美味しそう、
美味しそうだよね。うんうん、シーチキンツナ卵焼きみたいな感じであるといいかもしれないですね。ありがとうございます。たけしさん、内地の、一般家庭でシーチキンを迫害する人はあまりいませんよねってことで、うん、そしてタオさん、信州だとサバ缶の方が多いかなということで、あ、サバ缶はどうですか、沖縄。
サバ缶って、はい、だって、うん、もうそのまま食べる以外にもあるんですか。
そうよね、サバ缶はそのままあと、料理おかずとしてお皿に盛るぐらい。
あ
どんなかな。
美味しいですよね。
うん、本当に長野県ではサバ缶の方が多いからということで、私もでもツナとサバで言ったら、あの缶コーナーがあったらサバの方に目が行くかな。
あ、そうなんですね。うん、
でもお高いからなかなか食べれないかなっていう。たけしーさん、コンビニのサンドイッチで毎日食べてますが、それ以外はあまり食べないですねということで、やはり皆さんそんなに沖縄の文化ほどツーナーは根付いてないですね。
チャンプルー文化独特のものなんですかね、は
い、そうかもしれないね。あとやっぱり暑いので保存が効くものがいいんだろうなっていう風にね。
うん、
そういった意味では缶詰、もういっぱい缶詰他にあるんだけども、ツナはやっぱりお手頃価格だし、何にでも料理使えるっていうのが一番大きいかもしれないですね。
そうですね、う
ん、ありがとうございます。カンパチさん、沖縄に行くと15個入りの箱で買うよ、お土産にっていう。
あー、やっぱりお土産にも。
え、だって売ってるじゃん、どこにでも。
確かにな
んでカンパチさんわざわざ沖縄の買うの。沖縄独特のツナのメーカーってあるのかな、もしかして。どうなんでしょうね。 え、カーパスよかったら教えてくださいませ。タオさん、3巻セットとか5巻セットはあるけども、うん、やはり箱っていうのはなかなかないってことですね。
そうなんだ、
はい、それタオさん先ほどの浜大根ですね。浜大根はやっぱり野草、へえ、大根の葉っぱの妹、味がするのね。これ見えてない。これちょっと曲調字を大きくして。自分でできるけど。なるほど、味がするわけね。ジュンジュン、ノンオイルドレッシング青じそのにツナ缶を混ぜて絹ごし豆腐の上に乗せる、素晴らしい。
美味し
そう。これは美味しそう。
大正解ですね、
うん。青じそのノンオイルドレッシングにツナ缶を混ぜて絹ごし豆腐の上。もうイメージしかつかない。味の中が、あ、口の中が。口の中がそのイメージで広がっちゃったよね。
広がっちゃいますね。広がっちゃいました。今夜絶対私やります。
本当よね、はい、みんなやるはずね。ありがとうございます。そしてタオさん、トゥーナーはアメリカが持ち込んだんでしょってことで、あ、言い方ツナのシーチキンっていうのは沖縄と日本の言い方ですかね。確かにツナだね。
そうですね、
英語でツナっていうのかな。シーチキンはないのかなっていう意味ですかね、タオさんね。うん、ありがとうございます、うん。ということでベベちゃんはちなみに、はい、ツーナーはどういう食べ方が一番好きですか。
一番好きもどれも思考で選べないんですけど、うん、まあ、今夏っていうのもあって、はい、そうめんチャンプルが一番に思い浮かべますね。
そうめんチャンプルはツナとそうめんの炒め物だもんね、はい。あとなんかたまに、うん、もやしとか入ってたりする。入ってないか。
もうでも冷蔵庫にあるものを何でも入れちゃって美味しいですもんね、うん、
確かに。私のごめんなさい、タオさんがノグサってあれみたいに言わないでとかって薬草、野草、野草、なんていうの、ノグサじゃないの。ありがとうございます、タオさん。私が好きなツナの食べ方は一時期すごいハマったんですけども、はい、私松山で夜のお店をしていて、その時にお通しで出してたんですね。で結構すごい評判が良かったので毎日作ってたんですけども、もうちょっと今はやめてしまったんですが、ツーナーとあとコーヒーのメーカーでキーがつくとこどこでした。キーコーヒーだ。
キーコーヒー。もうほとんど出てます。
キーコーヒー。キーコーヒーがごまドレッシング出してるんですね。これなかなか手に入らないんですけども、うん、このキーコーヒーの出してるごまドレッシングめちゃくちゃ美味しくて、どのごまドレッシングよりも美味しくて、そのごまドレッシングが当時はパレットくも字の下にキーコーヒー専門店があって、豆とか売ってるんですけど、そこに売ってたのね。でも今売らなくなってしまって、うん、それでそこからそのサラダが作れなくなったんですけども、きゅうりを輪切りにして、でツナを入れてキーコーヒーのごまドレッシングをあえて、最後にわさびをまた和えるって、ちょっとピリッとした感じの、まあ、皆さんがイメージするこのごまドレッシング、キーコーヒーはそこにさらに濃厚さが入るのね。なんかね、コーヒー屋さんが出してるからすごく美味しいわけよ。
あ、気になる。
そう、もしキーコーヒーのドレッシング、ごまドレッシングを見かけた方はぜひ買ってもらいたい。めちゃくちゃ美味しい。
今日から、うん、買い物に行くたびに探しちゃいますね、
うん、探してみて。本当にあれはもうちょっと忘れられなくて、それがなくなって売らなくなってからはちょっと作れなくなってしまったので、私が一番好きなツナの食べ方はそれですね。もう当時はすごく皆さん美味しい美味しいって言ってくださって、おかわりしながら食べてくれたんですけども、これって何もタッパに直接もう全部ぶっこんで混ぜるだけなので、そのまま冷蔵庫に入れてお店行くときに持ってくっていう感じなんで、すごくね、あと日持ちもしますしね。
これもね、ツナのいいところですよね、うんうんうん、簡単に調理できて。
そうなのよ、うん、炒めても OK だし生でも大丈夫だし、そのままでも平気だしっていう、うん、すごいよね、本当にね、
すごいですよね、万能です、
うんうん、おっしゃる通りでございます。ジュンジュンさん、コーヒーの焙煎技術でごまを焙煎したのかなっていう、そうかもしれない。そう、とっても深みがあって美味しいわけ。
そんじょそこらのとは違う、うん、
そう、ごまドレッシングとちょっと違って、ぜひ皆さんキーコーヒーのごまドレッシング見かけたら、手に取ってね、食べてもらいたいと思います。先ほどのですね、のぐさがですね、野草ですね。野草でございました。じゅんじゅん、ツナ缶にタルタルソースを混ぜてリッツなどにディップする、いいですね。
美味しそう。
リッツはなんだっけ、お菓子のことなんていうの、
なんだろう、
全体的にビスケットじゃなくて、なんかビスケット、クラッカーですね。クラッカーにディップしても美味しいよね。その際ツナ ツナっていうだけでいろんな味にできるじゃない。
確かに、ね、ご飯にもおやつにも、
うん、そうそう、そのリッツのさっきなんて言ったビスケットじゃなくて
クラッカーク
ラッカー、そうそうクラッカーのクラッカーをブワーって並べて全部ツナなんだけども全部味が違うみたいな感じで、
あ、贅沢です ね、
う
ん、ね、
すごくそのぐらいツナって万能よね。
万能ですね
本当に。ということでベベちゃん、あっという間なんですよ、12時35分に、ま、なってしまいました。
早い。
ツナの話は飽きないですね。
飽きないですね。
私今日フリマの宣伝に来たんですよ。
そうだそうだ
そうなんですよ。ベベちゃんとのお話もいっぱいあるので、ということで、12時35分を回ってしまいましたので一旦コマーシャルに行きたいと思います。引き続き、トークテーマシーチキンの食べ方もお待ちしております。
社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
赤い羽サポーターの桜井ひな子です。困った時はお互い様の気持ちから始まった赤い羽の募金活動、誰もがしんどい今こそ募金の力を発揮する時です。あなたは一人じゃない。
赤い羽共同募金。
家族や友人が困ってる、そんな時は架け橋沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も架け橋沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、架け橋沖縄。
7月28日金曜日お昼12時37分になろうとしております。この時間はトークランチョンビートですが、ミスチーテタイヤガの今日も明日も25歳ミスチーが略しております。この後引き続き、お付き合いくださいませ。おさて、引き続きゲストに来ておりますロリータファッション専門店の洋品店ベベよりデザイナー兼オーナーの佐藤ベベちゃんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。佐藤です。
おーい、ベベです。二人合わせて佐藤ベベです
二人しかいない
私佐藤でもベベでもなかったね、はい、塩にします。
塩、
塩と、ちょっと考えよう佐藤ベベだから、はい、塩、
ユニット名思いつきました、
はい、お願いします。
そのままですけど、うん、シュガーソルトマジックで。
おこれ今で思いついたわけ。
今思いついた。
すごシュガーソルトマジック、はい、ピースの愛のバイブスでポジティブな感じで、はい、シュガー
ソルト
ソルト
マジック、キラキラみたいな
ありがとうございます、はい、シュガーソルトマジックコンビでね、はい、今後やっていくと思います。その際の、はい、文言がピースな愛のバイブスで、はい、ポジティブな感じのシュガーソルト
マジック、
マジック
よろしくお願いします
ちょっと待って、できました、ありがとうございます。タオさん、いつも見切り発車って言ってありがとうございます。しかも今のカンパチさんがミスペッパーって言ってくれた。
ミスペッパー、
そう、砂糖 と、シュガーと私が塩だから、塩でなんかないかなって言ったらペッパーでミスペッパーって来てくれた。
素敵、かわいい
かわいいですね、カンパチさすがでございます、そして物忘れのお年頃ねってこと、本当にさっき言ったのを忘れちゃうっていうね、本当にありがとうございます。タオさん、FM 那覇の社長ですねが、何ですか、 CM で出演ということで、そうなんですよ、本当はねこの時間帯は、トークランチョンビートといいまして、月曜日から金曜日まで12時から1時間番組で FM 那覇の社長と局長が番組をしているんですけども、そこ私がですねすっごいわがままを言って3年ぐらい前から言ってもいるんですよ。7月の28日にやりたいって3年前から言うんですね。
おー、7月の28日3年前からも抑えてある。
2020年から言いました。あれ2020、そうよね、2020年から言いました恐れ入ります。ということで本題に戻りましょう、ベベちゃん、
はい、
明日7月29日は、那覇市あけぼのにありますライフセンタービブリオス堂にてフリーマーケットが行われます。
イエーイ、
私が
ドンパフ、
私が、このFM 那覇のある沖縁通り沿いでセレクトショップウィッチザガリアを、昨年開店しまして、それをもっとみんなに知ってもらいたいからということで、ウィッチザダリアの第1回フリーマーケットを開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
楽しみです。
そうなんですよ、実は5月の下旬ぐらいから、話を 出してですね、そこからもうだから2ヶ月、
2
ヶ月間温めてきたので、今回14組出ます。そのうちの1組にももちろん私が出たいので私が開催したんですけども、うん、お前出るかいってい
やいやいや目玉ですよ
本当に大丈夫かな、はい、本当にありがとうございます。昨日一昨日ぐらいで整理をしてたのね、何を出そうか、もう出すものはほぼ頭の中で決まったんだけども、はい、実際にそれに値付け値札とか貼っててこのやってたら、私一区画ではちょっと収まりきれなくなってきて、あれやばいと思って、もうでも14店舗1区画1店舗なので、もう足りないんですけども、全然そういった意味では大体この区画の中に人が立つじゃないですか、いるじゃないですか、はい、私はちょっと省いた方がいいかなと思って、ということで上から吊るすます、私は上から吊るされてます。
かっこいい、どういう状況なのか、ね、当日楽しみですけれども、
ミッションインポッシブル、ミッスンインポッシブルな感じで、こうって両手と、ね、両足を広げながらこの接客してるんで
ミッチーさんっぽい、ワンちゃん魔法の、ね、放棄で飛んでるかもしれない。
そうですよ、そう、うん、楽しみにしててくださいませ。
楽しみです
ということで7月29日明日フリーマーケット行われます。今回ですね、ベベちゃん出店のベベちゃんも来てくださってますし、はい、あと特別ゲストに米軍基地内から私がこのオファーしまして2組出てくれます。やはり日本にではなかなか手に入らないお洋服、メンズとレディースのシャツだったり、あとはコスメ、
コスメも、
うん、コスメも来ますので、ぜひ皆さん手に、ね、なかなか見れない機会なので、うん、見てほしいなと思うんですけども、何か気になるのとかありますか？コスメとかで何使ってます？ベベちゃんは。
コスメ私特にこだわりなくて、うん、こだわりなくてって言ったらあれですけど、うんうん、やっぱりね、うん、その時、うん、発見した素敵なものを使いたいので、うんうん、今回めっちゃ楽しみです。
本当ですよね、はいはい、めったにないチャンスなので、ぜひ、ね、見に来て確認してもらいたいなと思います。そうですね、はいはい、そしてあと今回青果店からマンゴー、パイン、ドラゴンフルーツ、バナナなどの出店がございます。で今回パイナップルも試食ができるということなので、ぜひ、ね、試食してもらいたいと思います。そしてさらにその場から全国発送も、することにしました。
すごい、
うん、そうなんです。もうフリマの枠を超えてる感じになりますね。今回はパインの試食と全国発送もできますので、今ちょうど、マンゴーが旬なので、ね、
楽しみです、
うん、そうなんですよ。まだこのマンゴーを送ってないって方はね、これをきっかけに送ってもらいたいなと思います。そして最後にですね、パキスタン雑貨店から
も
う今回、はい、うん、今回出店されるということで、パキスタンのパキスタン人によるパキスタン雑貨やお洋服、そしてパキスタンのレトルト食品、瓶詰めだったりとか、なんかもう辛いものとかがあるみたいで、辛いもの好きにはなかなか日本の辛さではちょっと私ちょっともう無理なんだけど、でもいろいろ売ってるけども、パキスタンの辛さってなかなか売ってないと思うんですね。
貴重ですね、うん、
なのでぜひですね、そこは見に来てもらって
必見ですね、
はい、手に入れてくれたらなというふうに思います。今回はこの、米軍基地内からと、青果店さんから、そしてあとパキスタン雑貨店、そして他にもベベちゃんのハンドメイドだったり、はい、私もたくさんのお洋服とかアクセルとか食器とかも出しますので、楽しみにしててほしいと思います、はい、他にもですね、アクセリーや、子供服、結構やっぱりフリーマーケットって言ったら子供服の方たちも多くてですね、なのでこのお子様夏休み入ってますので、もう小学生から家族連れで来てもらいたいなというの思うんですけども、そうですね、あともう中高生もね、お友達同士で、うん、一回この FM 那覇でこの知り合った、中学生の子がいるんですけども、はい、その子たちも見に来てくれるってことなので、
わー楽しみ、
すごい楽しみなんですよ本当に。それ以来ぶり会うのでね、しかもその時は制服だったので多分私服で来てくれると思うので、
ワクワクですね、
うん、すごい楽しみなんですよね。ということで子供服から雑貨、アクセサリー、そしてハンドメイド、生活雑貨、食器類など、うん、たくさんありますので、す本当に、うん、そうなんですよ、このパキスタン雑貨だったりとか、このマンゴーだったりとかっていうのも本当にこのフリーマーケットの枠をちょっと超えてるなっていうふうに思って、
本当ですね、このラインナップだけ聞いてても、うんうん、老若男女問わず、うん、トレジャーハントできそうな、
本当その通りなんですよ、
すごい、
うん、で実際に私もこの、まあ、ある程度のこの皆さんからどういうものをこの、出展してくれるのかっていうのをね、 お話を伺ってはいるんですけども、実際に見るのは当日じゃないですか、うん、だからもう私自身もすごく楽しみだし、14店舗って、まあ、自分を外して13店舗を見れるってかなりすごいと、アウトレット並みですよね。
贅沢ですよね、
うん、本当に。あの沖縄県にこの豊見城、豊崎に アウトレットあるでしょ。
ありますね。
あそこの多分一通りの人なんつうのと区画でも多分14店舗もないと思うんだよね。そういった意味では本当に大きいと思うのね。
本当ですね、
うん、一つの場所に14店舗も入るっていうのは、うん、なのでぜひねお時間がある方、そしてない方は作ってい
やこれ来た方がいいと思いますよ、
うん、本当だよね、はい、ぜひ、ね、来てほしいなっていうふうに思います。さて、ですね、場所なんですけども、まず住所が那覇市あけぼの 3-6-24、那覇市あけぼの 3-6-24、ライフセンタービブロス堂となっておりますが、お車で来る方はですね、駐車場が20台ございます。当日警備員がいますので案内してくれるので安心してほしいなと思います。そしてあのお車で来ない方、ま、タクシーの場合でもライフセンタービブロス堂で、検索をして行ってもらうか、タクシーの運転者に伝えてもらうかという形になります。で、ですね、バスで来られる方ですね、バスで来られる方は、58号線の方から来る方はですね、降りるバス停がですね、58号線から来る方はここは降りるバス停があけぼの3丁目です。あけぼの3丁目市場向けというバス停がありますので、58号線側から来る方はそこで降りてください。そして泊大橋とかパルコーの橋の方から、アジャ港の方から来る方は、降りるバス停がですね、同じくあけぼの3丁目アジャ橋向けですね、あけぼの3丁目の方で降りていただければ、ライフセンタービブロス堂がとても近いので、はい、ぜひ来ていただけたらと思います。で、電話番号なんですが、もし場所がわからないとかっていう方はですね、電話してライフセンタービブロス堂の方に電話してみてください。電話番号が今言いますね、098-868-4406、 098-868-4406 となっております。ビブロス堂自体は朝の10時から開園オープンしておりますが、うん、私たちフリーマーケットは11時からとなっております。で、あの早めに来ていただいても、フリーマーケットが始まる時間までは、私たちの方ではちょっとこのスタッフを含めて、あのちょっと準備中なのでということで、この入れることができないようにはします。やはりこの出店する側の人たちが、あの準備しながら話しかけられてしまうとなかなか準備ができないの で、ね、準備に集中してもらいたいということで、早い時間に来ていただいても見ることはできませんので、待つことはもちろんできるんですけども、カフェスペースでやるのでカフェがあります。でそのカフェコーナーで待っていただいてもいいんですけども、カフェ自体が、11時からなので
11時から
そうなんですよ。ただ本屋さん兼なので、あの本屋でね、本のお気に入りの本とかも探しながら、時間を潰してもらって、11時と同時に同じスペース内なんですよ。別に扉が区切られてるとかっていうわけではないので、あのスペース内で同じところでやりますので、ちょっとこの最初の頃は遠くで見る分には構わないんですけども、この出品者さん側に声をかけるっていう声はちょっと難しくなってますので、11時までお待ちいただければと思います、はい。7月29日土曜日、明日、ライフセンタービブロス堂にてフリーマーケットが開催されます。お昼11時から夕方の4時までとなっておりますので、ぜひ皆さん明日の天気も今日みたいな感じなのでね、うん、すごく
過ごしやすい。
そうなんですよ、うん、本当に暑いわけでもないし、
そうですね、
土砂降りなわけでもないので、この台風の隙間をね、私がちょっとふってやったらどいてくれました。
さすがです。
魔法使いました。
内緒だけど、内緒だけど魔法ちょこっとね
そうです、ちょこっとだけ使いました、はい。この皆さんの出展される側の人たちと来てくださる方たちに喜んでもらえるように、まあ、たまにしか使わない魔法を使いました。
ピースな愛のバイブスですね
ポジティブな感じでいきます、
はい、楽しみだ
ありがとうございます。ツイキャスからコメントされてます。ですね、カンパチさん、あけぼの3丁目あけぼののツナ缶やっとつながったどういうこと、あのあけぼののツナ缶っていうのがあるのかな。そういえば私さっき、なんで沖縄に来てわざわざあのシーチキン買うんですかっていうふうに話をしたらですね、どっかに書いてありましたね、なんかあのパッケージ パッケージ、うん、なんかその段ボールの、段ボールというか包装のパッケージがなんか沖縄なのかな、それがすごくいいってことで言ってましたね、カンパチさんね。違いました。
あなた方もやっぱ嬉しいですもんね、
うん、本当に
沖縄っぽいって。
そうそう、ツナをもら、同じツナをもらったとしてもパッケージがね、沖縄、ザ沖縄だったらすごくいいのかなっていうふうに思いました。それでカンパチさん開けてるのかな。
う
ん、それでタオさん、当日私がいないと思ったら天井にぶら下がってるってことで内緒にしてくださいね、本当にね。ありがとうございます。ということで、ジュンジュさん、今日のトークテーマシーチキンの食べ方ですけども、これはそうめんの汁にツナ缶を混ぜて、みょうがとおろし生姜を添えて食べる。もうさ、夏だよね。
夏ですね、うん、そうめん夏バテも吹き飛びそうな、
うん、本当よね。はい、はい、ありがとうございます。ということで、ベベちゃん、時間も本当にあっという間ですけども、はい、今日つけているピアスがとっても可愛いですが、
これね、実はそうなんです、はい、もう気合が入っていて、はい、ウィッチザダリア、ミスティさんのウィッチザダリアさんでゲットした、
はい、ありがとうございます。
可愛いんです、見えますか。
そうなんですよ、見えますか。月と星になっていて、しかも結構大きいよね、
は
い、
そうなんです、このサイズ感が嬉しいんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
もう顔の半分ぐらいはもうブラブラとしてますが、左右がですね、非対称になってて月と星になってるんですね。
そうなんです、
ゴールドで輝いてて可愛いですよね。
可愛いんです、うん、ウィッチザダリアさん、こういう可愛いね、はい、そのアイテムが、魔力がアップしそうなアイテムがたくさんあって、
当店はですね、お店に入ってきた瞬間にですね、魔力がアップします。
あ、やっぱりな、うん、そんな気がしてたん
です。で、買わないで帰ったらゼロに戻るんですが、出た後に買ったらアイテムに魔力が宿ってますので、そのまま、はい、だからベベちゃん、そのピアスをつけることによって魔力がアップしております。本日
買っております。明日もつけていきますよ。
本当に、はい、ありがとうございます。そうで、私も忘れてました、私もちょっと今日は派手なちょっとヤンキーチックな格好してるんですけども、
かわいい、
そう、みんなに分かってもらおうと思って、明日もこの服装でこの上を着てきますので、よかったら、今日かわいいですよね、かわいい、これも基地内でゲットしたので、明日、来てくださる米軍基地内の方の2組来るんですけども、そのうちの1組の方のところから買ったので、よかったら皆さん見てみてくださいませ。こういう、はい、シャツがいっぱい売ってると思いますので。そしてですね、はい、実はリスナープレゼントがあります。最初に言おうと思ってたのに。でも本当はですね、今日中に取りに来てもらうんではなく、明日7月29日のフリーマーケットに来ていただいた時に、はい、昨日 FM 那覇を見ましたと私に言ってくださった方に、先着1名でこちらのシャツ、メンズのちょっとメンズね、をビッグシャツとなっておりますので、女の子もセクシーに大きく着れるというふうになってますね。これはストライプ、紺グレーですね、紺に近いグレーの、白のストライプのシャツとなっております。こちらを明日フリーマーケットに来てくださって、私に FM 那覇聞きましたよって言ってくれた方、先着1名にこの大きいサイズ、メンズで L ですね、 XXL です、失礼しました、
いい、
XXL サイズのストライプのシャツを、リスナープレゼントしたいと思います。よければ皆さん明日来た時にね、
はい、
ぜひお伝えくれたらと思います。そしてもう一つあります、こちらは女の子が好きだと思うんですけども、こちらも明日フリマに来ていただいた方に、
かわいい、
はい、声をかけてくれればこちら渡したいと思います。先着1名様ですね、黒と真珠のパールのハートのピアス と、猫の靴下ですね。これは白のくるぶしぐらいだけの丈の長さの靴下に、足の甲の部分にグレーのにゃんこが描かれているという、プリントされているという、だからこの足をパッて靴を脱いで足を見たら、甲にもグレーの猫ちゃんがいるという、一緒にお散歩ができるということですね。はい、その白い靴下にピアスをつけて、こちらセットにして明日、まあ多分女性だと思うんですけども、男性でもね、全然な、奥様とかのプレゼント、彼女とかのプレゼントで、このシャツと、靴下と、ピアスのセット、この2つをですね、先着1名の方に明日フリーマーケットに来ていただいた時に、私ミスチーに、昨日 FM 那覇聞きましたと言ってくださった方に差し上げたいと思いますので、ぜひお声掛けしてほしいなと思います。
はい、
顔はね、すごく地味なんで分からないと思いますので、
いやいやいや、
この今日着ているシャツを、派手なシャツをね、 はい、来ていますので、これで、確認して声をかけてくれたら嬉しいなと思いますので、ぜひ皆さん来てくださいませ。
遊びに来てね。
はい、ということでベベちゃん、はい、残りも少ないんですけども、明日もう多分2ヶ月ぐらい前から私ベベちゃんに言ってたもんね。
はい、
はい、明日のフリーマーケットとうとう明日ですが、ベベちゃんの方から意気込みを聞かせてもらっていいですか。
意気込み、
はい、
明日はきっと面白い人たちがいっぱい来るので、うん、友達いっぱい作りたいなっていうのと、うん、お宝発見しに行きます。
ありがとうございます。
出店側ですが
いや、実はですね、出店側も14組で、はい、合計人数23人いらっしゃるんですよ。お子様とかも含めて夫婦だったりカップルとかだったりいるので、うん、かなり交流の場になるか、場になるかなというのを思いますので、もしよければ皆さん名刺とか、あとベベちゃんだったら自分のお店の、ポストカードっていうか、はい、持ってきてこの配るたりとかしたらいいかなっていうふうに思いますので。
そうですね、きっと同じ周波数のね、うんうん、面白いお友達がいっぱいできそうな予感が、
うんうんうん、なのでぜひ皆さん名刺交換とはそんな重たく考えなくてもいいんですけども、うん、普通に気軽に話しかけてできたらいいかなというふうに思ってますので、ね、
はい、
はい、ぜひ、明日は14組いきます。7月29日土曜日、ライフセンタービブルス、ビブロス堂にてフリーマーケットを開催します。お昼11時から4時となっておりますので、ぜひ皆さん足を運んでくださいませ、はい、ツイキャスからコメントいただきます。ゆうさん、フリマ頑張ってよということで、ちなみにこの方も明日出店する
およろしくお願いします。お会いできるのが楽しみ、
ねね、本当にありがとうございます。そのフリーマーケットをきっかけに、ね、皆さんこの交流とかがあったらいいなというふうに思いますので。
いや素敵です、う
ん、で実際カフェコーナーでやりますので、カフェでドリンクを飲んだり食べ物も食べることができますので、うん、出店する方たちも、ね、食べて飲んでくれたらなというふうに思いますので、
いいですね、
はい、楽しみにしていてくださいませ、
はい、
ということでベベちゃん1時間という間でした。今日も FEC の話できなかった。そうそうそう、また話しましょう。
はい、
はい、ということで今日も一時期お付き合いいただきありがとうございます。今日はロリータファッション専門店の洋品店ベベよりデザイナー兼オーナーの佐藤ベベちゃんにゲストに来てもらいました。ありがとうございます。明日頑張ろうね。じゃあね、
明日ね、会おうね。